はい、トロ生デジオですよ。久しぶりですね。お元気でしたでしょうか。もう当分録音してないので、いろいろあったんですけどね、その間に。まあ映画ですけどね、まずすごい楽しみにしてた男はつらいよ50、おかえりトラスさんは見に行きました。まあすごい良かったですよ。まあ、もちろんおかえりトラさんって言った、これまだ見てない人で見るのをいつか楽しみにしてる人はちょっと聞かない方がいいかもしれませんけども、トラさんは帰ってきません。それは分かってるかな。知ってますよね。でね、まあ過去作のいろんなシーンを取り混ぜて描いていて、まあ、こういう時トラさんだったらどうしただろうなっていう思い出のシーンを、まあ、メイキングの時からね、山田洋次さんのインタビューでそういう風にやるって言ってたので、まあ、その通りで、まあ、それが本当に上手に作ってあって、メインはまあ三男が、子育てをしてまして、で会社を辞めて作家になってるんですね。ちょっとここの時点で飲み込みづらい、ものがあるんですよね。でもう一つ飲み込みづらいものとしては、泉ちゃんですよね、相手のヒロインの泉ちゃんが、スイスだかどこだかのお国の、国連の事務局で働いてると。まあやっぱり飲み込みづらいですよね。そういう二人じゃなかったでしょっていう感じはありますけども、おそらくね、山田洋次さんも寅さん離れて時間が経っちゃったっていうのもあるし、あんまり世知辛い設定の中にみんな置きたくないっていう、どういうんですかね、心のこう緩和ケアみたいな部分もあるでしょうね。洋次さん本人もそうでしょうし、男はつらいよのそのこの何十年かぶりの新作を楽しみにしてるファンに、おそらくもうまあまあいいお年になっちゃってるだろうと、もしかしたら最後の男はつらいようになっちゃうかもしれないっていうね、方々に見せるには少しこう夢のようなね、柔らかい設定にしときたいというのもあるんでしょうけども、まあ、そこはちょっとね、僕はもう少しその三尾さんは、作家じゃなくてやっぱり靴の会社にで働いててもらいたかったなとは思いますね。まあ、転職してても何らかのその会社員であってもらいたかったなっていう感じはしますね。今回の男はつらいよの男っていうのは明らかにもう三尾さん一人なんですよ。昔の作品ね、49までは三尾さんと虎次郎さんと二人の男がつらい様子を見せてましたけどもね、今回のもうお一人でしたね。でそのつらいなっていう部分を共感するには、同じような境遇をこう体験どういうんですか、設定してもらいたいじゃないですか、僕らと同じような境遇を。でその中で、あそうだよね、そういう時厳しいよねみたいなさ、そういう共感軸があっての、その上でのそのいろいろなね出来事に対してどう対処していくかっていうところを、まあ、見たいなとは思ってはいましたけども、作家ですからね、もうとこはつらいよの視聴者の何割に作家がいるのかっていうことで言うと、もう僕らのを投影してるものじゃないんですよね、三尾はね。だから山田洋次さんの自叙伝みたいな感じですよね。泉ちゃんもそうですよ。泉ちゃんはまあ多分あれですよね、お母さんのと同じような仕事をするような子ではないけども、しててもおかしくなかっただとは思うし、なんならその最近の、ご時世だから、ね、ちょっとこう風俗系の お仕事をされててそこからのそのまあ離脱しようとしているとかっていうような部分にいらっしゃったとしてもおそらくあのそれなりだね。もうちょっと帰りませんよ。なあっていうねそういう部分もありましたけども言ってもねやっぱりその幼児さんが作ってきたものを幼児さんがもう一回作ってるわけですからあの僕らに突っ込む余地はないんですよ。あのもうそのままね備えられたまま僕らは黙々と食べてああ美味しいなって涙を流してればいいとそういう感じでした。いや良かったですけどねあの飲み込めば良かったです、はい、ちゃんとねあのずっと車屋の中での出来事かなと思ってたらちゃんとね途中で小さな旅もあったりしてああよくできてる。で最初のさいつも男は辛いよってあの誰かの夢から始まる誰かっていうか寅さんの夢から始まるじゃないですかとかちょっとしたこう寸劇とかねあそこも夢ではあったよね。ただ男は辛いよが始まる感じでは全然なかったけど何が始まったんだろうっていう感じだったけどね、あれは最終48作のシーンでしたね確かね。ん違うか違うないか鳥取砂丘のシーンだったよね転がってんの違うじゃああれ最後じゃないや。あ泉ちゃんが家出しちゃって三岡追っかける話だから48じゃなくて7と6は別のヒロインだから45か4かぐらいのあれでしたね。まあいいや。まあとにかくね男はつらいは良かったです。で51があり得るのかっていうのは僕はあのね見る前に考えてましたけどもうないだろうな。あるとしたらもう山田洋次さんじゃない人があの違う人たちを舞台に描くことになるかもしれませんね。もう本当にあの終わったって感じでしたね。ただまあ、三尾さんがハッピーエンドになってほしいっていうあの要望もねあるでしょうからわかりませんけどね、どうなるかは。ということでまあ男はつらいよ50おかえり寅さんは大変良かったと。まだ何回もあと見たいですね。 Amazon プライムなんかに来たらもね何回も擦り切れるほど見たい作品でございました。でもう一本の前にねちょっとこう駆け足で言いたいことがあって僕その間にね随分そのトロナモデジオ時間空きましたけど何やってたのかって言ったらすっごい時間かかることやってたんですよ。MCU に足を踏み入れておりまして、見る気はなかったんですけどもね。っていうのも、アベンジャーズ1とアベンジャーズ2を、前後や間の作品を何も見ずに、映画館に両方とも行き、両方ともまあ2、30分ぐらいで眠気が来て、まあ楽しめず。で2なんか終わった後2だったと思うけど終わった後どうも消化不良でこのまま帰りたくないっていう気分があってリメンバーミー、現代ココですねあれを見に行って感動して帰ったんです。だから僕のにとってのその MCU の、MCU っていうのはねアベンジャーズを軸にしたこういろんなヒーローが入り乱れる世界観一つの世界観の中で展開するっていう映画シリーズですけどもそれ、ちょっと返事言っとこうかな。スタンプは便利ですね。それをねなんでこれ見ようと思ったんだろうちょっと覚えてない だけど、ちょうどその、最後のエンドゲームが公開された直後ぐらいだったのか、Amazon プライムとかさ、Netflix とかで映画とか、映画っていうかそのテレビシリーズでもそうなんだけど、見るときにその僕は見たい見方としては、間髪を入れず次々見たいんですよね。半年待つとかさ、ちょっと苦手なわけですよ。だからザザザッと続けてみたいだけど、アベンジャーズのシリーズがもう完結するっていう段階になっていたので、でしかもそのアベンジャーズ完結した後の最終、フェーズ3の最終作っていうのがエンドゲームじゃなくて、その後、スパイダーマンファーフロムホームかなで終わりだと、大断言の後にもう一本あるっていうのを聞いてて、その仕掛けをやっぱり味わうにはツイッターのタイムラインでね、良かったっていう熱量の高い、僕のフォローイングさせていただいてるタイムラインではね、あまりそのめっちゃポピュラーなものっていうのはそこまでそのみんなわーわー言う人たちではないのであれなんですけど、それでも多少漏れ聞こえてくる、すごいその巧みに作られたね、巧妙に、練って練って練られた、作品群っていうのがそこにボンとあるっていうのはもう分かったので、それをね、そのまあもちろん途中から見ても十分分かりますよっていうのも聞いてたけど、それは良くないじゃないですかね。お腹いっぱいの時にさ食べる料理と、お腹ペコペコで食べる料理じゃもう全然やっぱり料理のありがたみが違うから、やっぱそこはそこね、お腹ペコペコで食べたいわけですよ。だから、1本目から見ようと、前回の見方は失礼でしたねっていうことで、ハルクかな、ハルクから、ハルクじゃない、なんとかハルクでしたよ、インクレディブルハルクだ。だからそこも難しくて、ハルクっていう映画あったんですよね。でインクレディブルハルクっていうのはハルクの続編かなんかかなと思ってたら、リブートしてるらしくて違うんですよね、世界観が。だからインクレディブルハルクからのアイアンマンだったっけ、なんか そういう違うな、まあわかんない、順番はまあ調べてください。まあ、そこら辺から全部一本も余すところなく見て、公開順で見て、見終わりまして、大変良かったと。というか、こんなにもてなされなきゃいけないのかっていう、そんなにもてなさなきゃいけないのかっていう疲れもちょっとありますね、見終わると。良かっただけに、こんなに考え抜かなきゃいけない、現代はその工業的に成り立たないのかと思うとちょっとしんどいっていう思いもありましたけど、まあ見れる機会があったらね、アベンジャーズは1からインクレディブルハルクとか、キャプテンアメリカも含めて全部ね見るといいんじゃないでしょうか。で、メイントピックはですね、今見終えたばっかりで、もう感動の最中に今ありまして、多少鼻声なの分かりますかね、そのせいなんですけども、見た映画が引っ越し大名びっくりマーク、これです。引っ越し大名の制作スタッフさんが前手掛けられてたのが超高速参勤交代なんですよね。でこの参勤交代シリーズ2本あって、ちゃんと話が続いてて、でまあちょっとドタバタっとするところもあるけど、歴史的なその出来事も少し垣間見れたりして、まあ、面白かったんですよ、エンターテインメントとしてね。でまあ参勤交代っていうのは理不尽だけど大変だったよねっていうのもまあ分かるし、とてもカルチャー的にもエンターテインメント的にも割と良かったので、そのスタッフさんが作られるということでね、まあその参勤交代パート3ぐらいのつもりで、参勤交代は一部の お侍さんが東京江戸行って戻ってくるっていう話だけども、引っ越しですからね、国ごとの国ごと引っ越しっていうのもね、僕サマオクが城好きでね、ここ何年か城巡りしてるんですけども、その巡ってる途中でいろんな解説の方に聞いたりとか、ちょっとこう読んでみたりとかした中では、びっくりするのが城ごと引っ越したところもあるんですね。今回のその引っ越し大名は、城、姫路城ですよ。姫路城を僕見に行きましたけどね、姫路城に、いらっしゃった皆さん、城下の皆さんたちごと、大分に引っ越せって言われて城を明け渡すと、これ江戸時代にねっていうような話で、まあだからスケールが参勤交代より大きくなってるから、ドタバタも大きくなってるんだろうなぐらいのつもりで、しかもですよ、タイトルにさ、びっくりマークついてるじゃないですか。これはもうその何ちゅうか、僕の好きなね、時代劇映画シリーズ、例えば「黄昏清兵衛」っていう超名作があったりとかさ、あと「隠し剣鬼の爪」とかね、あるじゃないですか。ああいうその非常に硬派なね、そういうものとはちょっと違う、おちゃらけたね感じのものをカジュアルに見ようと思わせるじゃないですか、びっくりマークなんかついてたら。で見始めたわけですよ。いやー、あれは良くない。タイトルにびっくりマーク入れてるのは本当に良くなかった。油断しちゃうもん、あんなのついてたら。でそのちょっとした映画のさ、紹介文なんかにさ、主人公星野源さんでみんなで歌って踊るみたいなシーンもあるみたいに書いてあったらさ、これもう油断で好きだらけになるじゃないですか、こっちは。ねえ、だからもう下手すると命落としますよ、油断で。そんくらい危なかった、油断させられちゃって。映画の大筋はだからさっき言ったみたいに、まずね、そこを話すと、まあ、簡単にですよ、映画詳しくはね、映画はやっぱり 見てもらうのが一番だから、あの美しいね、白い城ですよ、姫路城にいた人たちが、大分っていう遠くに、実はその姫路城に来たのも何年か前に引っ越しで命じられて来ちゃってるんですよね。だからずっと姫路城にいる人たちなんかいなかったみたいです。でその人たちがまた今度はすっごい遠い大分まで引っ越せって言われて、しかも引っ越す前が石高が15万石かだったのが、8万石とかになるのかな、確かね。ちょっと数字、細かい数字覚えてないです、1回しかまだ見てないんで。減らされるということで、もうだから、引っ越しの総責任者に命じられた人っていうのは、その引っ越し後のことまで考えなきゃいけなくて、引っ越し後のことっていうのは要するにその国の予算が半分ぐらいに減らされるわけだから、その公務員的な人ですね、侍は公務員ですからね、あの当時大幅リストラしなきゃいけないっていう責任も負うんですよね。でそれと同時に明け渡す城の資料をまとめたり、その引っ越しの運賃ですよね、運賃をどうやって浮かすかっていうようなことも同時に考えなきゃいけない。もうそのミッションを一つずつ、その迫ってくるミッションをタイムリミットに向かってこなしていかなきゃいけないっていう、そのそういうサスペンスもあるし、やっぱりね、理不尽なんですよね、当事者からすると。急に引っ越せって言われるんです、何の脈絡もなく。で江戸時代っていうのは多分そういうことがあちこちのエリアで起こってたみたい でそのいや当時は理不尽だったねっていう話ではなくてね、多分当時のその幕府の偉い人たちの意識っていうと、まあ、ひどいさ、殺し合いをした戦国時代みたいなところにね、 戻さないようにしようっていうのが一番大きな大義じゃないですか。それはあれですよ、テレレレンテレレレンテレレンテンデレレレレンジャジャーンでも言ってたじゃないですか、平和な時代が来るよって。わかんない、ごめん、タイトルが思い浮かばない。なんだ、信長コンツェルンだみたいにね、平和な時代がやっと来たわけですよ、あの江戸時代っていうね、戦争をしない時代が来たと。でそうなると今度そのね、富の再分配をしなきゃいけなくなってくると、みんながこう不平不満をあんまりこう強く言い出すとさ、そのまた戦争起きちゃうから、戦争起きないようにいろいろ考えなきゃいけない。熱量が高まってるところは散らさなきゃいけないし、富が集まりすぎてるところからは減らしたりね、減らしすぎてるところには増やしたり、とにかくその財源は決まってるわけですから、その中でやりくりしてたわけですよね、当時の人たちは。そういう点で言ったらさ、今のね、政治の人たちっていうのはさ、まあ、政治の人たちにやらせてるのは国民だからあれなんだけど、30万円の手取りの人たちが、70万円とか100万円で暮らしてるみたいなことをやってますよね。だからまあ今は豊かですよ。でその映画の中でもね、その借金することはできるけども、その未来の子供たちにね押し付けてるだけじゃないかっていうそのメッセージもあったりして、なるべくその納めようとするんですよね、その少ない減らされた財源の中で何とかしようとして創意工夫するっていうのを見てて、本当にその面白いですよね。あのリアリティがあるかどうかちょっと分かんないけど、腑に落ちる、何もかも、ああそうだよねっていう、うん、まあ話的にはさ、一応その引っ越しさせられちゃった原因は何か誰かが悪い人が暗躍したみたいな下りがちょっとあるんですけども、それはそのクライマックスでね解消されて、ね、時代劇ですからズバッと解消されて、ちょっと痛々しいなっていうね感じもありますけども、なんだけどその後のね話もちょっとあったりして、それが解消されてもさ、彼らは引っ越しをやっぱりずっとさせられるんですよね。で引っ越した先の人たちもいないってことは引っ越しさせられてるんですよ、どっかにね。つまり当時はもうやっぱり引っ越しばっかりさせられてたってことですよね、一箇所にずっと いないように。うん、だからそれはまあさっき言ったように決められた富の国高の全体の国高の中でやりくりをするという幕府のやっぱ調整というか、それが政治、すごい今からしたら乱暴なね政治ですけども、そういうだって死んじゃう人もいるわけだから、それで溢れちゃってさ、国高減らされてリストラされて死んじゃう人もいるわけだから乱暴すぎるけども、まあ、それも全体で見るとその全体の幸福度の向上のため維持のためにやってるっていうことであって、誰かが悪いということではないというふうになっていくんですよね。要するに悪いという設定の人がいなくなってもその状況が続くってことはさ、その誰かが悪いっていうことじゃなくて社会がそうなんだから仕方がないっていうことでこう主人公たちが受け入れていくじゃないですか、一つずつ難儀なことを受け入れていくじゃないですか、それがいいよねっていう、いや歴史的当時はそうだったよねっていうところもあるけど、まあ今なんでそれがそういう映画を作ったかって言ったら、多分これからの時代もうさらに難儀な時代になるんじゃないのっていうね、富の再分配がより過酷に難しくなってくるんじゃないのっていう、しなきゃいけなくなってくるから、強引なそれによって一時的には非常にその不協和音が社会に起きかねないような時代にねだんだんなっていってる とは思うんですよ。僕はその先にはあの人工知能とか AI とかロボットによって非常にみんながストレスもね非常に低い状態で暮らせる世界が来ると僕は思ってますけども、そういうこと言うとね、あのお知り合いの社長さん方にね、お前は楽観的だって、あのそんな甘くない、人間はそんなにあの甘くないとかって言われるんですけど、いやもちろんその前に今富を持ってる人たちが富を手放すってことはどういうことなのかっていうことを考えると相当な何かが起きるっていうことは分かってますけど、その先ですよ僕はね、いい時代が来るだろうなっていう、そこには何かをつないでいきたいなっていうのはやっぱり今生きてる人たちのうちの一人としては思いますよね。で話をちょっと戻すと、引っ越し大名、これ端的に言ってどういうところが良かったのかと、こんな喋るぐらいね、トロ生デジをまたやろうと思うぐらい良かったのかっていうと、まあ、そんなに敷居は高くないんだけど、トロ生デジを撮るのはね、まずねこれは普通の感じで、そのびっくりマークついてるとかっていう感じで油断して見てた時の、あもうすぐ大断円が来る、ここでクライマックス来るっていう思うような展開がやっぱ来るんですよ。ちょっと喋りすぎた、左右うまい。でそれはフェイクでした。フェイクだけど十分そこでもそのあの一般的によくある洋画の、洋画じゃない、邦画の、時代物のクライマックスの、カタルシスというか、そのなんていうんです、合格点には達してクリアしてるような大断円クライマックスが来ます。ただそれはフェイク。この図式なんだろうなって見ながら頭に浮かんだのがドラクエ11。ドラクエ11やってない人いますか？あれはスイッチと、スイッチは最近出たんですよね、3DS とプレイステーション4とスイッチで出てて、でプレイステーション4は綺麗な 3D 画像で、で 3DS は、ファミコンやスーパーファミコンみたいな 2D グラフィックスと、プレイステーション1時代程度の、可愛いポリゴンの 3D モードと2モードあるんですよね。で、どっち買うか悩ましいという部分がありましたけど、僕はプレステ持ってないんで 3DS でしかも 2D モードでやって大変感動しました、まあ、ドラクエシリーズとしては僕は6が一番好きなので、6のカタルシスはあまりにも高すぎて、あの自分の中で大きすぎて、それは一旦置いといて良、かったという感じがあったんですけども、11がね。で最近出たスイッチ版の、ドラゴンクエスト11、S だかなみたいなついてるやつ、あれはプレイステーションみたいな綺麗な画像の 3D モードと 3DS みたいな可愛い 2D モードと両方遊べるんですよね。しかもね 3DS にしかないものがあって、あの過去のドラゴンクエストシリーズの世界にのトラブルを解決しに行くっていうミッションが、細かいミッションがいっぱいあるんですよ。ドラゴンクエスト1から10までかの世界に行けるんですよね。あの全部じゃないけど、でそういうのが 3DS にはあって PS にはなかったので、でスイッチ版には両方入ってるんですよね。それが過去作への旅もできるらしくて、だから今買うんだったらもうスイッチが一番いいと思いますけどね。スイッチライトも出たんで、ちょっと時間がある時にやるにはいいですしね。スイッチ版がやってない人にはいいと思いますけども、ただまあドラゴンクエストのおすすめとしては、僕はその 1,2,3 やって 4,5,6 やってで11が僕の体験はそうです。あの 僕はプレイステーションも家にあったけども、ちょっとしかやってないんで、7は。で、8も9も10も。10もちょっとやったけど、途中っていうほどもやってないね。やってないんで、まあ、6までで非常に、大満足しているんですけども、まあ、その僕をもてなしてくれる作品でしたね、ドラクエ11は。で、話また戻して、引っ越し大名びっくりマークは、どの辺がドラゴンクエスト11なのかっていうと、その大断言がフェイクっていうのが、そういうプロットをなぞってるっていうところが同じだなと思いました。これはね、やっぱ11やってない人は分かんないと思いますけど、やった人ね、分かりますよね。11のエンディングはフェイクでしたね。本当にカタルシスが高いのはエンディング5でしたからね。エンディング5がむしろそのサブタイトルである過ぎ去りし時を求めてっていうサブタイトル、どこが過ぎ去りし時を求めてるんだろうってね、エンディングを見ながら思ってましたけども、あ、堀井雄二さんたちが懐かしいなって思いながら作ったのかなぐらいに思ってましたけど、エンディング5やねえかっていうね、過ぎ去りし時を求めるのはっていうのが始まりましてね。で、失ったものを取り返す世界線変動が起きるんですよね、エンディング5に。で、最後にもう一段階その歴史の中で救われなかった人を救う話が始まりそうになるところで終わると。で、まあ、その先はもういいでしょうと、もうプレイヤーの手を離れてね、想像の世界でいい風に想像してくださいっていう感じで終わるので、そこぼんやりっとした感じで終わるんですけども、ドラゴンクエスト11はね、引っ越し大名はね、その先は想像してくださいっていうところまで全部体験させてくれます。エンディング5だからといって決してね、ものすごい駆け足感はないです。確かにそのものすごい早く時代が進むけど、ちょっともう一回白湯を飲みます。よかったね。最後、終わり良ければ全てよしっていうのあるけど、途中途中もいいからね。で、その途中ね、世界線を別の世界線で生きることを選ぶ人たちっていうのが、途中というか、まあ、エンディング後に出てくるんですけども、そこで僕もうあれですね、目が大洪水で、肺が痙攣を起こしましたね。喋れませんでしたよ、その見ながらでは。もうってなっちゃうぐらいすごかったです。誰も来なくてよかったです、そこにね。どうしちゃったんって思われるぐらいひどいことになりました。どういうところかっていうと、その別の道を選ぶって決めた人たちの話を聞くシーンで、ちょっとこうカメラが空上がるんですよね、空に。ドローンですよね、だから。まあ、ポールで上げてんのかもしれないけど、ちょっと目線がぐーっと上がるんですよ、鳥の目線みたいに。で、そこは映画の序盤？中盤？で、一回見せてる景色で、いやー、その景色の変わりっぷりはもう、しかもさ、そこで生きていくっていうさ、もうまた来る。また来るわ、これ。いや、僕ね、よくあるじゃないですか、尊敬する人誰ですかっていう質問がね。まあ、もちろん僕がいるのは、ここにねいるのは両親のおかげだし、で、子供たちがいるのは三毛区の両親、お父さんお母さんがいてくれたおかげだし、そこはもちろん一定のあれを持ってますけど、それ以上にね、以上じゃないな、まあ、それと同じぐらい これやっぱりその食べ物を生産してくれる農家の人とか、うん、牧場のね人たちとか、そういうその人たちににはすごいその尊敬というか感謝の念はやっぱ感じるんですよね。なんかいい人みたいな PR に思われたら嫌だけど、でも本当そうじゃないです、あの今のところはね。で今後さ、ロボットだ人工知能だとかがその米とか食べ物とか作ってくれるようになるかもしれないけど、そのプログラムの元になったのは歴史上過去試行錯誤して来てくれたその生産者の人たちの知恵が学習されて生産されていくことになるはずだから、まあもっと改善されて、そのどういうのかな、もっと効率的にもなっていくかもしれないけど、その土壌になるのはやっぱりその人たちの努力なんだと思うんですよね。で、そういうふうに思ってる人にとっては、あのシーンは本当にやばいです。本当に良かった。みんな城に帰れるっていう世界線が、あの普通の映画的にはその大団円だと思いますけど、あそこでその二手に分かれるっていうかね、そっちの世界線を選ばないっていう風に言いながら見せるあの景色は本当に最高で、あそこどこなんですかね、ロケ地は。行きたいね、あっこに。っていうか田んぼってさ、やっぱり田舎の景色ってやっぱりあれ人が作ったもんなんだよね。日本の田園風景って元からある景色じゃないんだよね。それが本当に感じられて、うわ変わったんだなっていうの見せられてね、エモかったな。何を見てるんだろうって感じになってきて、もう そこら辺になると引っ越し大名じゃなかったのかってなりましたけどね。ドタバタ映画見てたはずなのに、社会の構造において弱き者とされるものが決して弱き者でなく、強き者とされるものが決して強き者とはではないっていうね。また来る。最後にさ、節目節目でね、神戸くんじゃねえや、殿様がさ、なんかゲイみたいな殿様がね、お笑いでしょあれ、絶対お笑いキャラだと思ってた殿様がさ、もう最後のところ見た？ナウシカかっていうさ、この汚れた手に感謝するよっていう感じでさ、見るじゃないですか。手を握ってさ、手を握るのは多少ちょっとゲイっぽい、お好みですかって感じもちょっと匂わせね、ちょっと匂わせつつも、でもやっぱりその爪の中に土の入った指に感謝するっていうのもすごい良かったし、その後のね、序幕もう本当に何を見てるんだろうっていう感じでしたね。その殿様が感謝するっていうのは本当すごいカタルシスがあるね。よかったなーって。でさ、あとその殿様のキャラクターのその反転も良かったけど、まあ、もちろんその主人公がのキャラクターが始まった時と途中お化けみたいになってるところと終わりの頃のキャラクターとも全然違う人になっちゃってるじゃないですか。ね、映画でよくさ、その成長していくところが見たいですみたいなのあるじゃないですか。そういうね、要望ってニーズってあるじゃないですか。で、そういうなっちゃうとなんかそのチープですよねってなっちゃって、だってさ、ずっと成長したい 人が見たいんだったらずっと子育てしてればいいわけでね、成長っていうことじゃないよね。その場その場の出来事を誠実にこなしていくっていう人の姿を見るだけでもさ、やっぱりそれは成長っていうことの軸とは違う良さがありますよ。途中のそうそう、彼がさ、片桐がさ、主人公のすごいそのアイデアがまるで福山雅治さんのガリレオ先生みたいにさ、ピューって思い浮かぶじゃないですか。あれもさ、すごい面白いけど、思い浮かぶ様子が、あれだってさ、劇中で用意されてるもんね。なぜああいう風に思い浮かぶのかっていうのが、ガリレオ先生にはそれがないもん。天才だから思い浮かぶってなってるじゃん、ガリレオ先生は。まあ真夏の方程式は最高ですけどね、その1個前のやつも最高だけど。でもね、引っ越し大名びっくりマークはね、なぜ思いつくかっていうところに笑いのお化けメイクネタが入ってて、お化けみたいな顔でポッグトーンと出てくるね、主人公が。あ、こう笑わすだけじゃなくて、後にちゃんとそのだからひらめくんだっていうのを用意されてて、これシナリオ練りすぎでしょって思いましたね。だから見てる途中なんかね、ほらあるじゃないですか、なんだっけ、 CG になってからのディズニー映画とか、だからジョン・ラセター体制のピクサーの映画、火の打ちどころがなく完璧なバランス配分で練ってやる映画っていうか、そういう感じが途中からしてきて、はやばい、脇の下刺されるぞこれっていう、あれびっくりマークは槍だったのかっていうね、殿の家宝の槍でしたかっていう感じがするぐらいね、本当に良かったですね。僕日本のね、時代劇映画の月ランキングが大変動しましたよ、これで。そのランキング付けるっていうのは本当はね、下品なことですよ。良くないことではあるけども、自分の中ではいいじゃないですか、そういうの持っといてもさ、楽しみとして。不動のもんだと思ってたんですけどね。変動しましたよ。多分だから1位は黄昏せいべいだと思いますね。ここはもう殿堂入りでいいと思うんだけど、2位引っ越し大名でしょう。だと思うね。僕今そうだね。もうだから気分的にはもう1位タイの勢いだもん。時代劇、チャンバラシーンがちょっとおちゃらけな、その活劇感があるから、そこもリアルで描いてあったり、そうだな、ミュージカルみたいに歌って踊るみたいなシーンが、個人的にはそんなに大好物ではないから、いや、良かったよ。入ってることは良かったけども。だから、もしかしてあれが、真剣にやってあったら、1位の上来てたね。まあ、黄昏せいべいは1位だから、1位の上に来てたね。0位なってたかもしれない。まあ、でも、もう本当1位タイになるぐらい、引っ越し大名びっくりマークは最高。他はね、まあ、全部いいんですよ。本当は全部いい。全部同一線上だけど、武士の献立。隠し剣鬼の爪、あと花の跡と武士の一文、こういう順番並ぶかな。でもその時の気分によってちょっと順番変わると思うけど、で他にもある感じはするんだけど、今頭に浮かんでこないんだけど、この頭に浮かんでこないけど大事なものがあるっていうのがこの映画見た後だとすっごい笑えるね。頭に浮かばないものはなくていいっていうね、いやだけど僕は今引っ越しするわけではないので、頭の中のタンスの中に 置いておかしてください、他に今思い浮かばない名作はね、っていう感じでした。本当に良かったです。男はつらいよ50も良かったし、アベンジャーズちょっと大変だけど見るの良かったし、引っ越し大名びっくりマーク良かった。はい、じゃあまたね。うん、じゃあメッセージがないと思いますけど、ありましたらツイッターの方に、テラミナとレディオタグの方にね、いただければと思いますけども。はい、じゃあまたね。